ナチュラリストポッドキャスト、
今週の深掘りしゃべる。毎月第3土曜日の深掘りしゃべるはですね、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長木田光平さんを迎えて、親子のこと教育のことをテーマにお送りしております。木田さんです、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、
今日のテーマが子どもの習い事ということでですね、はい、あの塾は塾というジャンルなので、はい、今回は習い事には入れません、は
い、そういうことなんですね、はい、もう
習い事は塾以外で学ぶという、うん、で文科省のホームページを見ると、はい、小学校2年生、小学校5年生、中学校2年生を対象にいろいろ調べてみると、はい、学校がある日は、塾や習い事をしている子どもが7割強、うん、習い事の内容が学校がある日はスポーツを習う生徒の皆さん、スポーツ 45.5%、で、まあ、塾も 45.4% ほぼ並んでるんですけど、その後習い事驚いたんですけど、楽器演奏、
ほうほうほうほう、
24.3%、
ピアノとかも含まれる、
含まれる、習字 16.6%、外国語 15.8%、で土曜日日曜日はスポーツが最も多い、でその後塾が来て楽器演奏が来る。だから今さ、塾だけ行ってる子っていうのが木田さん、少なくなってるですね。
あ、そうでしょうね、いろいろたくさん、うちの我が子も今あの野球のクラブチームと、あとスイミングやってますんで、
スイミング、
漏れなくこのスポーツに当てはまると思うんですけども、
岡さんの事情どうですか、ママ友とか。
あ、でも結構どうだろうな、あ、でもやっぱ英語とか習わせてる子、うん、いるといいますね。ね、まあ、じゃあテニスとか、はいはいはいはい、スイミング、うん、まあ、男の子野球、
そうね、うん、サッカーも、
はい、サッカーもあるし、なんかあったのあったかな。
あと木田さん、これ楽器演奏が伸びてるの、はい、なんか。
いや、でもあの私調べてみたんですけど、まあ、もちろん調べ方によっても多少違うと思うんですが、あの今の習い事のトップ10と20年前のトップ10ってさほど変わらないんですよ、はい、だから昔からあの男の子、20年前も男の子は1位がスイミングで、2位が楽器演奏で、3位が習字、女の子の場合は1位が楽器演奏で、2位が水泳で、3位が習字っていう。
今も変わらないですか？
トップ10はね、あの並び方でいくとあんまり変わらないんですよね、
あとなんかプログラミング教室とか、
そうですね、
ロボット教室とか最近出てきてますが、
あとダンスがあの中学校で必修になったんで、ダンスの習い事も少しこう伸びてきてるっていう。
そうか、ダンスのやってる子いるいる、
いますよね。なんかあの親はね、はい、早く習った方がいいというなんか思ってません？
やっぱりね、
幼児の、ね、幼稚園からの習い、ね、習い事もありますけど、早く習った方がいいというのは木田さん本当なんでしょうか？
あの、まあ、私専門家じゃないんで研究したことないんですけど、まあ、時々聞くのはですね、やっぱりあの子供の頭の柔らかいうちにさまざまな経験をさせるということで、それが子供の成長につながるっていうメリットはあるっていうふうに、考えられてるみたいで、だけどこうパターン教育をする場合っていうのは、やっぱりこうじっくり考える力っていうのを身につけさせるわけではないので、そこはなかなか身につきにくいんじゃないかということ、あとは例えばこう早く始めることで、当然周りの子たちよりも早くスタートするので、当然小さなうちはできることが多いんですけど、例えば言葉とか数字を単純に覚えるだけっていう早期教育だと、中学生ぐらいを過ぎてくるとだんだん差がなくなってくるんじゃないかというふうに言われてますね、はい、で私あの習い事ですごく大事だと思ってるのは、やっぱり子どもがまず楽しく過ごせてるかどうかであったり、あとはこう健全な所属感、ここにいてもいいんだ自分はとか、周りの人たちにこう受け入れてもらってるような、そういう感覚をまあ味わってもらうことであったり、あとはこう親子のコミュニケーションがこう何かきっかけ作り、それは例えばこう叱ったりとかできてないことを怒ったりではなくて、今できてることをきちんと認めてあげるとか褒めてあげるっていうコミュニケーションのきっかけ作りになるっていうことがすごく大事なことかなと思うのと、あともう一つ私すごく大事なことは、これ私自身に対しての戒めも込めて言うんですけど、やっぱり子供が成長してきたり習い事が本格化してくると、やっぱり外的に獲得した要因に対してのコミュニケーションがどうしても多くなるんですよ。ピアノがうまくできてるあなたが素晴らしいとか、サッカーでレギュラー取ったあなたが素敵とか、やっぱり外的に獲得したことに対してのコミュニケーションが多くなってくるんですよね。でもそれって親じゃなくても監督でもコーチでも教えてる先生でもできることで、やっぱり時々でいいので、やっぱり内的なもの、例えばあなたが ピアノがたとえうまく弾けようが弾けまいが、サッカーできようができまいが、あなたが存在してるっていうそのことが親として嬉しいんだって、喜びなんだっていう、そのコミュニケーションも時々でいいので子供としてあげるっていうのは、これは私への戒めも含めてですね、すごい大事なことなんじゃないかなと思いますね。
でもね、月謝が毎月高いよね。それをさ、毎月毎月払って、ね、あれ3年しおるのに、みたいなんとかやっぱあるよ。
ね、ですよね。ありますよね。
なんか思っちゃうんですよ。
はい、思いますよね。なんか時々でいいので、はい、そこも少しこう思うってことも大事かな。
これ子供の習い事、まあラジオ聞いてらっしゃる人にとっては孫の習い事なんですけど、どういう風に切り出して決めていくんですか、皆さん。
まあ理想は子供が興味を持ったことやりたいことってのはいいと思うんですけど、ただとはいえ何にハマるかわからなくって、例えばですけど、マイケル・フェルプスさんというですね、アメリカの水泳選手、2016年も引退されてるんですけど、
すごい
速かった人、すごいオリンピック通算23個金メダル取ってるっていうすごい選手がいるんですけど、実はこの方は ADHD って公表されてるんですね、注意欠如多動性障害ですね、公表されててですね、とにかく学校生活にはなかなか馴染めなかった、なんかいじめも受けてたらしいんですけど、それでもお母さんが、じゃあ何か本人集中できることあるかもしれないっていうね、いろんなことを試した結果、じゃあ水泳にドハマりして、そこでメキメキこう頭角を現していったんですよね。だから
一個も水泳って決めたわけじゃなくて、
そうです、いろんなことを試した結果みたいなんですけど、だから例えば興味持ちそうなことをいろいろ試してみるっていう方法も、まあ一つ選択としてはあるのかなと思いますね。
まあね、だいたいなんだろう、やめさせにくくなるんですよ ね、
そうですね。
これどっちかっていうと、始めさせるよりも、ここまでやってきたのにやめるのみたいな、
子供がもうやめたいって言った時にね、
やめたいとかちょっとどうか、
今までのことを親は投資って言うんだよ。
そうですね、
勝手に思ってるから、だけどやっぱそうやってね、やめさせるっていうことも ね、
そうですね、やめる、ね、まあ、やめるタイミングっていうのもあると思いますし、ね、
子供やめたいって言ったらやっぱそういう場合は木田さんやめさせて、
まあ、どういう経緯でまず始めたかっていうのはあると思うんですよ。だからさっき言うように、こう興味を持たせるために始めたことだったら、例えばいやいや行かせる必要はないと思うんで、また別のところへっていう機会もあるかもしれないんですけど、やっぱり私は最初が肝心だと思ってて、これは我が子の場合ですけど、私はの場合ですけど、私の子は自分がやりたいって言って野球をしたいって言い出して今野球やってるんで、私最初に誓わせました。あなたがやりたいことはお父さんもお母さんも全力で応援したいと思う、思ってる。でも、あなたがやりたくてやる以上、途中でやめることは許さんって言いました。だから、ちゃんとできるかどうかもう一回考えって言って本人考えさせました。で、本人は、まあ、低学年でしたけど、その時、もう低学年なりに一生懸命1ヶ月ぐらい悩んで、自分でああだこうだ悩んで、で私のところへ、いや、いっぱい考えたけどどうしてもやりたいんだって言ってやった、言ったんで、まあ、今毎日野球頑張ってやってますけど、はい、だからそれがすごく大事かなというのと、
ね、始めさせるときそれね、
すごく大事かな。でもやめたい原因もやっぱり、もしやめたいって言ったらちょっと聞いてみてあげてもいいかなと思いますね。もしかしたらあってはいけないけど、ね、チーム内でいじめがあるのかもしれないし、行き過ぎた指導がもしかしたらあるのかもしれない し、ちょっとその辺の原因も探ってあげてもいいかもしれないですね。
だけど思うんですけど、こうやって学校があって、はい、学校終わったらまず塾あるでしょ、
はいはいはい、
で塾の後、
そうですね、
これって木田さん子供大丈夫か、
まあ、これはその子が楽しんでやってるかどうかによるんじゃないですかね。
うちの母はちょっと塾やってるんですけど、本当にやっぱりそのこの塾に来るまでに2つ習い事をしてきたりとか、もう本当にみんなすごいなって思ってて、
子供はねすごい頑張ってる
も
ん、
でもやっぱりたまに本当にちょっとフラフラしてしんどそうだから、そのうちの習い事じゃないんだけど、ちょっと減らしたらどうですかっていうことは言うって言ってましたけど、
やっぱ子供の状態によると思いますね。それが楽しみで楽しくやってるんであればすごくいいと思いますし、我が子の場合は本当野球もう楽しくてもうしょうがなくって、そのために学校生活送ってるみたいなところがあって、でもそうやってやっぱり好きこそものの上手なると私は思ってて、今この我が子の場合ですけど、野球が全部いろんなことに派生をしていって、やっぱりもし好きなことがあるんであれば、それをどう日常生活に還元してあげるか、つなげるかっていうのをすごく私大事にしてて、例えばですね、我が子の場合は宿題で一番大嫌いなのは漢字の書き取りなんですね。で小学校1年生の時からもうぐちゃぐちゃ書いてて、でうちの妻からちょっと言ってあげてよって言って、
いや来ない
って言ってあげてよって言われた時に、私本人なんて言ったかっていうと、これ今宿題これで、ぐちゃぐちゃに書いてるけど完成じゃんって、このまま出すっていうのも全然構わんって、一応宿題完成だからって、でもさって、ね、 あなた、まあ、うちの息子は将来カープの菊池になりたいんですけど、ね、あなたカープの菊池になりたいわけでしょって、ね、そしたらファンの人たちがさ長時間ね列を作ってあなたにサインを求めるかもしれんと、でその時にさってその時に今みたいなあなたぐじゃぐじゃに書くのって、逆の立場だったらどうって、あなたファンやめないって、その選手がね調子のいい時も悪い時もあなたそんな適当に扱われて一生懸命声からして球場でその人のためにねお金払って見に行くっていかんやろって、いかんってそうじゃろって、で、ね、これはあなたがこのまま宿題出してもあなたは宿題終わりって、でも父さん思うんじゃけど先生はさこれただ漢字の書き取りあなたに貸してるんじゃないと思うんだと、おそらく先生はあなたに野球人としての生き様を問うとんじゃろとこの漢字の書き取りとい
いお父さんだな、
まあ、でもそういうことです
よ、どっちでもいい、それはどっちでもいいんじゃって言ったら、うん、で自分でそれは決めなさいって考えって言ったら、うん、うんって考えて、いやファンがおらんなったら困るっつって書き直すっつって、そっから結構丁寧で書くようになりましたけどね、
だからね、よくほらやっぱりこうなんで勉強せないかんのとか、まあ、社会とかなんで覚えてどうなるとか、算数とか使うんとかって言われた時が親が結構勝負です ね、そこでどういう風にこの、はい、意義というか、ね、
うちも宿題をやるのももちろん、まあ、あんまりこの、あの好きじゃないんですけど我が子も、でそれは分かるよって、父さんも嫌いだったって宿題やるのはって、でもさ宿題やることすごい大事だと思ってて、なんでかっていうと野球も一緒じゃんって、監督が決めた方針従えない選手って何本うまくても使ってもらえんじゃろって、ね、バッターボックス立った時に、ね、俺はヒット打ちたいんだと思っても監督から送りバントのサイン出したら送りバントせにゃいけんじゃんって、それはチームは勝つためよねってチームの方針じゃんって、宿題もそうじゃんって、学校の先生が決めたその方針をあなたやらないっていうことはチームの方針に従わないってことでしょって、う
ん、宿題します
、ね、やっぱり、ね、あなたは本当に野球選手としてやっぱりあの成長、人としても成長したいんだったら、ね、決めたことをきちんとやるってことを今先生は学ばしてくれとんじゃ思うよって、
でもそうやって考えたら北さん、子供が好きなことを1個見つけると、
あすごいね、いろんな本当コミュニケーションの幅すごい広がって
ですよね、
今我が子はあの打率を練習試合とかでも打率を計算して今、まあ、数学もどきですけど確率を自分でこう計算してるわけですよ、今日は5打数2安打だったから4割だなっ て、これ 40%ってことよねと、そうそうね、いや見て見て天気予報 40% やろって、あなたが5回打席に立って2回ヒット打つぐらい雨が降るってことよって、傘持っていく持っていかんとか言うと、なんか5回経ったら2回ぐらいヒット打ちそうな気がする、傘持っていくとかそうやって決めてますけどね、
全部リアリティになってんですね、
我が子はそうやって決めてますね、
でもそういうことですよね、
そうです、あの口臭かったファンから嫌われるぞと、ちゃんと歯磨きしていけって、やっぱ歯磨きしていきますし
いいだけの教育の仕方はいいね、
でも俺は勉強本人はあんまり好きじゃないんですけど、まあ好きじゃないなりに一生懸命やってますね、
でもあれですよね、私も広島交響楽団の楽団員の方にインタビューしてますけど、自分から始めて好きな楽器をやめてないですもんね、
そうですよね、
そうか、
やっぱりね、
好きなことに出会えるっていうのは子供にとってすっごいラッキーなことですね、本当ラッキーなことです、
そうか、だから今の話聞いて思ったんですけど、逆に好きなことを見つけられない方が心配っていうことですよね、
夢中になれることとか好きになれることとかがあると、
できることできないことじゃなくて、夢中になれること、
そうで夢中になれることってすごくそこからいろいろこうコミュニケーションの幅って発生してくるなと思って、
なんかね親ってこうね習い事させたらそれができるようになって、できるようになったら選択肢が広がるとかって思ってるんですけど、そうじゃないんです ね、 どっちかっていうと好きなものを見つけるために習い事をさせてる、
まあ、逆に言うと親ってそれ以上何か望むことってあるのかなと思いますね、でも子供が一生懸命楽しそうにやってたら、私習い事ってそれでいいんじゃないかなと思いますし、まあ、私の人生じゃないので子供の大事な人生なんで、自分が歩んでいく人生の中でやっぱりそういう好きなことに巡り合えるのってすごい大事なことだなと思いますね、
まあ、そうですね、まあ、ついつい親はねプログラミング教育して生かすとね未来のスティーブ・ジョブズみたいな
ね、でもねこの子に役立つんじゃないかしらみたいな、
でもそこを使って何かこう日常生活に還元できるようなことがあると、本人すごくやる気を見出してやる、
日
常生活の中に何に生きるのかっていうことが見出せると、
あとね習い事言ってるだ一人の自由時間みたいなそういうとこもちょっとあった、
まあこうやって習い事も多彩になってるんですけど、北さん、はい、今、はい、同じ教科書使って同じ時間割で同じ授業を受けてみんながこう4月になったら進級するという集団確率教育ですか、はいはい、これにはちょっと無理があるんじゃないかとかいろいろこう言われ たりしてますけども、どうなんですかこれからの教育現場って。
そうですね、まあ、例えばですけど発達障害の子どもたちもどんどんまあ増えている現状がある、はい、でそれから今年三重県が高校2年生対象に調査してるんですけど、はい、LGBT というセクシャルマイノリティだとですね、はい、公表した子どもが今 10% いるんですね、
はい、
でこれから当然当たり前のように外国人の方々が労働者として入ってくるっていう可能性が高くて、今の子どもたちっていうのはですね、まあ当たり前のように上司とかそれから部下の方とか同僚の方が外国の方と一緒に働いていくっていうことがやっぱ当たり前になっていく時代になっていくんじゃないかなと。じゃあそういった中でおそらくこう多様性とかいわゆるこうダイバーシティっていうその考え方に対してどう向き合っていくかっていう子どもって考えていかなきゃいけないし、そこがやっぱり自分とは違う価値観のものを受け入れる心の土壌がないと、まあ、社会からやっぱ取り残されていくんじゃないかなっていう私はすごく危機感感じてて、じゃあそれに今の教育のシステムって本当に対応できるんだろうかっていうのはすごくまあ課題があるんじゃないのかなと思ってますね。そういった意味では最初の話に戻りますけど、今習い事がこう多様化してきてたり細分化してくるっていうのもまあ大きな一つ時代の流れとしては意味や意義があるんじゃないのかなと思いますね。
なんかあれですね、本当今のダイバーシティの多様性の中で教育っていうのが、
うん、そうですね、やっぱりこれからどんどん、ね、見直されて新しい考え方にシフトしていかざるを得なくなるんじゃないのかなと思いますね。
それって私たちが体験してないことで、うん、
はい、
もちろん北さんも体験されてないことで、はいはい、どこに向かっていけばいいかわからないから、
うん、これはやっぱりいろんな人たちと一緒に考えていくって、まずそもそもその土台に立つってことが大事じゃないかなと思いますね。研究されてる方もたくさんいらっしゃると思いますし、一緒にいろんなやっぱいいことを取り入れていって、子どもにとって本当に何がどういったことを教育の現場として提供して、そして子どもを一緒に考えていくかっていうのを一緒に考えていく、まあ、まず考えていくその土台にまだ立ってないので、立つということが大事
か。昔よく親に言われたよね、あの子はあんな風にやっとんのにお前はって。
あ、
もう多分そういうことじゃないんでしょうね。
ないんだよね。
ですね、やっぱ人からと比べてやっぱりやる気にはなりませんので誰も ね、
そんな気がします、お知らせです。福山育み研究会公開フォーラム、子どものスマホ親として知っておきたいことが、はい、来週の日曜日になります。来週11月25日の日曜日ですね、はい、福山学びの館ローズコム4回大会議室で開催されます、はい、パネリストも一回教えてください、
はい、広島県警で、少年サポートセンター福山で少年育成官をされていらっしゃる川崎由里さんと、それから、広島県教科用図書販売株式会社で代表取締役社長されておられる手塚雄三さん、このお二人をお招きして、はい、フォーラムを展開していきたいと思います。
木田さんがいろいろお話を聞くというスタイルでございます、はい、入場無料なんですけど申し込みが必要でございます。東林館高等学校のホームページに申し込みや詳しい情報が掲載されておりまして、はい、締め切りが11月23日まで間に合いますね。
はい、まだ間に合います。
東林館高等学校東の林の館と書きます。ぜひホームページをチェックしてください。
はい、お願いします。
通信制普通科福山市と呉市に校舎があります。東林館高等学校理事長木田光平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。